お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。7月17日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。生成 AI を使った子どもの搾取をめぐり、専門家や政府関係者による意見交換会が今日キャンベラで行われます。この問題は世界的に拡大しています。アメリカの全米行方不明非搾取児童センター NCMEC の報告では、2023年以降生成 AI を使って制作された搾取的なマテリアルは10倍に大きく増えています。生成 AI 技術は、実際の人物の写真を使ったディープフェイクの作成や、自動化されたグルーミング、子供に似せた AI のキャラクターなど、オンライン上での児童虐待を加速させています。今日の意見交換会では、リスクをもたらす技術にどう対応するかや、政策の見直し、投資などについて意見を交わし、逆に子どもたちを守るためにどう AI を使えるのかについて話し合います。国際非搾取児童センターオーストラリアのコルム・ギャノン CEO はこう語ります。法執行機関が被害者を特定するためのツールとして AI を使えるようにできたらと思います。被害者の ID に迅速かつ容易にアクセスできるようにするのに役立つ技術はすでにあります。しかし問題なのは、現時点でその技術を法執行機関が利用できないということです。ギャノン CEO でした。298人を乗せたマレーシア航空 MH17 便がウクライナ東部上空で撃墜された事件の発生から今日17日で11年が経ちました。オーストラリアはロシアに対し事件の責任を取り、被害の完全な賠償を行うよう求めています。国連の専門機関、国際民間航空機関 ICAO の理事会とヨーロッパ人権裁判所はこれまでに、2014年に起きたこの撃墜事件についてロシアに責任があると結論付けています。しかしロシア政府はヨーロッパ人権裁判所による判断を無視する方針を示唆しています。撃墜された旅客機はアムステルダムからクアラルンプールに向かっており、オーストラリア人38人も乗っていました。連邦政府のミシェル・ローランド法相は犠牲者の遺族に向けて支援のメッセージを送りました。私たちは悲しみを取り除くことはできませんが、政府は MH17 便の墜落についての真実、正義、説明責任を追及するために遺族の皆さんと共に取り組みを続けていきます。ローランド法相でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は、首相として2度目となる中国訪問の終盤、両国の交流を深める取り組みに焦点を当てています。首相は昨夜チョントゥでスポーツが持つ団結力を強調し、オーストラリアオープンのアジア太平洋ワイルドカードプレーオフを中国で再び開催すると発表しました。アルバニージ首相は今日も四川省に滞在し、ジャイアントパンダの繁殖研究基地を訪れるほか、オーストラリア企業で埋め込み型人工聴覚機のパイオニアとして知られるコクレアのチョントゥの製造研究拠点も訪問します。コクレアは医療分野での研究と製造におけるオーストラリアと中国の強い協力関係の一例として脚光を浴びています。ニュースを続けます。クイーンズランド州で57歳の起業家の男性が殺害された事件で、殺人の容疑で起訴された15歳と17歳の若者2人が今日、サンシャインコーストの児童裁判所に出廷します。殺害されたのはスキンケアビジネスの起業家ストラフコ・ビリックさんで、自宅の外で刺され死亡しました。ビリックさんの遺体は今週月曜日に近所の住民が見つけました。警察は何らかの騒ぎが起こり、ビリックさんが2回刺されたと見ています。 ベイプと呼ばれる電子タバコ製品を連邦政府が厳しく取り締まっていることに対し、むしろベイプの販売を犯罪組織が行うようになるとの批判の声が上がっています。この背景にはアルバニージー政権が薬局以外でのベイプの販売を禁止して以来、今年政府機関が没収したベイプの数が1000万点を超えたことを連邦政府のマーク・バトラー保健相が発表したことがあります。しかしベイプを違法に入手することは現在も容易にでき、バトラー保健相も今後取り組むべき課題であることを認めています。オーストラリアの反ベイプ政策は世界でも最も厳しいものの一つで、ディーキン大学で犯罪学を教えるシニアレクチャラージェイムズ・マーティン博士は国の政策に批判的です。マーティン博士はイギリスとニュージーランドを例に挙げ、ベイプを合法化することで喫煙を減らす取り組みでより成功できていると説明します。
Both of those countries actually have free switch to quit schemes where, you know, they make vapes freely available.
両国ともベイプを自由に利用できるようにして、少なくともタバコを吸う成人に対してベイプに切り替えることを促すような規制を設けています。その結果、オーストラリアよりも早いペースで喫煙が減っています。違法のベイプは今や巨大なビジネスになっており、オーストラリアで大麻に次いで2番目に大きな違法薬物市場となっています。これは犯罪組織にとって巨大なブラックマーケットです。マーティン博士でした。料理の腕を競う人気のテレビシリーズ、イギリスのマスターシェフで、オーストラリア生まれの司会者、ジョン・トロード氏が解雇されました。イギリスのマスターシェフの司会者が解雇されるのは2人目です。番組を制作する BBC は、トロード氏が番組のセットで非常に強い人種差別用語を使ったとされる件について調査を行い、法律事務所が行った独立調査でそれが事実だと確認されたとしています。しかし解雇された59歳のトロード氏は、そのような記憶はないとしており、人種差別用語を使ったとされていることに驚き、ショックを受けていると述べました。BBC はトロード氏の解雇を発表する1日前、同じ番組マスターシェフの司会者だったグレッグ・ウォレス氏を別の理由で解雇しています。続いてスポーツ、自転車ロードレースです。毎年7月に行われるツール・ド・フランスの第11ステージで、まさかの番狂わせがありました。ゴールから4キロの地点で昨年の覇者、タディ・ポガチャルが転倒、ノルウェーのヨナス・アブラハムセンがステージ1位となりました。行われた第11ステージのルートは、フランスのトゥールーズ周辺の157キロ、反イスラエルの抗議活動で混乱する場面もありました。オーストラリアのチームジャイコ・アルーラーは惜しくもステージ1位に届きませんでした。1位となったアブラハムセンにとって大きな怪我から復帰して掴んだ成果です。4週間前のベルギーツアーで鎖骨を折りました。ツールドフランスに出られないと思い病院で泣きましたが、その翌日からはホームトレーナーについて、ツールドフランスに出るために毎日自分ができることをすべてやってきました。そして今ツールドフランスに出てステージで1位になれたことは素晴らしいことです。アブラムセンでした。続いてゴルフです。ゴルフのメジャー最終戦ブリティッシュオープンが今日17日開幕します。第153回となる今回の舞台はアイルランドのロイヤルポートラッシュです。イギリスの44歳ジャスティン・ローズは23回目の出場となり、悲願の優勝を目指します。ローズはこれまで2度ブリティッシュオープンの共同準優勝を獲得しており、成績の低迷を乗り越えてきました。他の注目選手ではアメリカの JJ スポーン、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーと2位のローリー・マキロイが出場します。ブリティッシュオープンは東部標準時間で今夜午後11時半から始まります。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で96円75銭、 US ドルで 65.17 セント、 ユーロで 56.09 セント、イギリスポンドで 48.64 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で148円45銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日18日金曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は19度、アデレードは時々曇りで最高気温は15度、メルボルンはほぼ晴れの予報です。最高気温は15度、ホバートは時々曇りで最高気温は14度、キャンベラは朝方に霜が降りそうです。最高気温は13度、シドニーは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は17度、ブリスベンは雨で最高気温は21度の見込み、そしてダーウィンはほぼ晴れで最高気温は31度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンタフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。